石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、私は神奈川県にあります専属学園小学校というところに行ってきました。
はい、
その小学校、私立なんですけども、 iPad を授業に取り入れてるという話でして、実際ね、どんな風に授業で使われてるのかというのを取材してきたんですけども、例えば2年生ですと、5人ぐらいのチームに分かれてやるんですけども、1人1台も iPad を買っていて、13万円ぐらいかかる。
学校が買ってるんです。
生徒が買ってるというところで、その授業っていうのは国語の授業なんですけど、まず工作で、いろんなものを作るんですよ。で、作り方を一人一人が文章で説明していくと、でそれを iPad で文章を書く、最初に何とかして、それで何とかして、これで何とかしてっていうのを一人一接続詞担当してて、で順番に、じゃあ自分は紙を切って貼るみたいなことを文章を書いて iPad で、でしかも写真撮って、でそれをみんなで共有してるファイルになってるので、つながると一通りそのものの作り方が説明書としてできてくるっていうような授業を国語としてやってんですよ。でもうだから最初から最後にみんな iPad 使ってて、ペン使って書いてったりすると。
ノートに書くってことしないんですか？
なんかノートに書くっていうのはもう1年生の時にある程度やって、普段でももっと使ったりすると思うんですけど、ただ授業でほぼほぼもう iPad だけみたいな感じ。
そうですか。
で5年生の授業も行ったんですけど、まず最初に先生が言うのは、じゃあまずキーノートを立ち上げてって、キーノートっていうそのアップル版のパワーポイントみたいなもんですよ。なんかそういう始まりの授業ってすごいなと思いつつ、その5年生の授業は歴史の人物でカルタを作ると、人物がいて、それがどういったことをしたのかっていうのをカルタの文章にするんですけど、その文章は当然手書きで iPad のペンシルで書くんだけど、歴史上の人物は Google で検索して Google の画像からコピーしてくるみたいな、それでカルタ作るみたいなことをしていて、なんか最先端行ってんなみたいな感じで、しかもその先生の手元にも iPad があって、どの生徒がどういう作業してるかって全部わかるんですよ。
なんかクイズ番組の司会者みたいな。
そうだからね、手書きで書いてるようなやつの、iPad 版があって、でそれですごい作業が進んでる子もいれば、そうじゃない子もいるので、作業が進んでない子に見たらそこの子に行ってちょっと助けてあげるとかするし、なんかその教頭先生の話を聞いたんですけど、iPad がない頃っていうのは、手を挙げて挙手で授業参加するので、やっぱりその手を挙げる、いっぱい手を挙げることをそうじゃない子っていうのがやっぱ差がつくわけですよ。
で
しかも、その学校っていうのは結構その人目を気にする子が多いっていう調査データがあるらしくて、若干こう混ぜているというか、ちょっと精神年齢高めなので、やっぱり人前で、発言して間違えたら恥ずかしいっていう意識がみんな高いようなので、なかなか発言もしなかったと。だけど iPad を導入したら先生が手元で分かるので、まんべんなく子どもに発言権を与えることができると。で子どもも iPad 上に一生懸命頑張れば、先生が発見してくれたりするので、結果として発言の機会が増えるって話をしていて、本当は iPad を活用してるところはすごいなって感じもしましたし、今ね、その一人一台パソコンをね支給させるとか、2020年からプログラム教育するとか言ってますけど、やってるとこはやってんだなっていう気もしましたし、将来の子供っていうのは相当ねすごい子ができてくるのかな
って
気がしますね。
また違った視点の子が生まれそうですね。
はい、
さて石川さん、今週の特集ですが、
Y モバイルさんにお越しいただき、年末から2020に向けての戦略や動向を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
新料金新機種発表、ワイモバイルの2020年。ソフトバンクのサブブランドワイモバイルは10月より電気通信事業改正法による分離プランに対応した新料金プランを開始。またワイモバイルでは初となるエクスペリアシリーズ、エクスペリア8の取り扱いを始めました。本日はソフトバンク株式会社より常務執行役員、ワイモバイル事業推進本部本部長の寺尾博之さんにお越しいただき、2020年に向けてのワイモバイルの取り組みについて伺っていきたいと思います。寺尾さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ワイモバイルさんに前回お越しいただいたのは2018年の8月ということになります。はい、ね、今年は2019年通信業界にとっても激動でしたけども、ワイモバイルとしては今年どんな1年でしたかね。
そうですね、非常に堅調って言うんですかね、はい、なんかここ1年間結構事業法の改正とか、はい、あの全体揺れてましたけども、うん、割とワイモバイルとしては堅調な動きができたかなと思いますけどね。
まあここ最近ね、総務省では結構そのサブブランドとかね、いろいろと議論に上がることもありましたけども、まあ、そういったことも問題なくという感じですかね。
いろんなデータ見ても、はい、我々のシェアも3割強という形で安定してたかなと思いますし、うん、いろんなところで話題に挙げていただくことで消費者の方から選んでいただく機会も増えたんじゃないかなと思います。
うん、なるほど。で、まあ、ワイモバイル10月に今新しい料金プランですとか、あとまあ新機種の発表を行っていますが、まずね、料金について聞いていきたいと思います。今回の新しい料金プラン、まあ、具体的にはどういったところが注目ポイントになりそうですかね。
そうですね、今回10月1日から新しい事業法ということで、はい、それに対応した料金を発表させていただいています。
はい、
大きく3つ特徴があると思ってます。1つは契約期間、今まで2年間で縛ると、まあ、皆さんから言うと縛りという言葉を使っていただきましたけど、はい、縛りを一切なくしましたと。で、2つ目はやっぱり今回事業法改正に合わせてずっと新しい料金考えてたんですけども、はい、できるだけ長期で使ってるお客さんの値段を下げていきたいということで、今まで我々の一番安いプラン S プランと呼んでますけども、2980円というのが基本料金だったんですけども、ここから300円値下げをして、まあ、わずかですけども2680円ということで値下げしたプランをご提供させていただいた。で、最後にもう一つ、データのニーズっていうのは非常に高まってきてます。
はい、
これまで S プランっていうのが2ギガだったんですけども、それにさらに1ギガ足して3ギガ、M プランは9ギガ、そして今回、まあ、従来 L プランということで5980円という値段でやってたんですけども、それより下げた R プランということで、はい、中間の料金プランということで14ギガというプラン、これらの3つにデータ量を増やしながら値段を下げてということでご提供させていただいてます。
これね、Y モバイルができた当初に比べるとだいぶデータ容量も増えてきてという感じで、やっぱりまあユーザーがだんだんだんだんスマートフォン使い慣れてきてデータを使うようになってきたという感じなんですかね。
そうですね、
もうあれですよね、まあ、ソフトバンクとしてはもう使い放題的な、まあ、ウルトラモンスタープラスでやっていて、で Y モバイルはまあ3プランから選ぶというような形のまあ住み分けはされているというところですよね。はい、実際あれですよね、しかもまあね、ソフトバンクの中で言うともう一つね、話題の LINE モバイルっていうのもあって、うん、LINE モバイルはどちらかというと、まあ、ネットを使いこなせる人みたいな、まあ、ネットで契約できる人っていう感じです
ね。そうですね、まあ、詳しいことはわからないところありますけども、はい、やっぱり LINE モバイルの方がネットの契約率は非常に高いと、
うん、
で我々は、まあ、まだまだ実際のショップであったり量販店さんが主力になってるってところですかね。
今回事業法改正で、まあ、契約期間の縛りがなくなったというところですけど、これサブブランドからすると縛りをなくすって結構勇気いることじゃないですかね。
そうですね、今回非常に悩みました、そこは、うん、ちょうど1年ぐらい前の今頃に我々値下げをするとか分離プランにするっていう時には2年契約が前提としていろんなことを考えてたんですけど、うん、まあ、事業法がいろいろ整理をされていく中で値段の差がいくらまでとかいろんなルールが決まってきて、
うん、
そうするとデメリットとしてはやっぱり離れやすくなるということなんですけども、やっぱり2つ用意すると難しいなと、3つプランを用意して2年契約のあるものとないもの、これを両方用意してそれをちゃんとお客様にお伝えしてっていうと、スタッフの方も分かりにくいと思いますし、お客様も分かりにくいと、 で今回の事業法ではもうほとんど値段の差をつけられないということになりましたので、我々としては実は長期に使っていただく方のサービスが少し制限されたという形になっていました。その2年の約束していただければ安くできたものもやっぱりお約束していただけない形になるといつでも出てってもいいような形でということで、最初に考えていた問題よりは値下げ幅ができなかったかなというところがあります。
これそれで言いますと、その事業法でね、あれですよね、長期に契約してるユーザーもあんまり優遇するなみたいなものもあったりするじゃないですか。お客さんからしても、まあ、別にそんなね乗り換える気はないしみたいな、ね、同じ会社長く使ってんだからなんかもうちょっと優遇してよって思うのはまあ、ね、理にかなってんじゃないのかなって思いますけどね。
そうですね、あの長期のご利用の方に割引をしようとするものに対しても制限が今回かかりましたので、残念ながら今回我々まあ、ご契約してるお客様の値下げってのは事業法の制限もあってなかなか値下げが難しかった。その辺非常に難しくなったなと。本来お客さんにとっていいこととその競争を促進することとこのバランスっていうのは非常に重要だと思いますので、いろんな議論がされた結果、まあ、最もこう競争が促進されて一番いいプランを総務省さん推奨されたんだと思いますので、それは当然尊重しながら、その中で我々としての最大限お客様に提供できる料金を作ったというのは今回の仕組みだと思います。
今回まあその10月の改正に向けて結構、ね、直前になってこう2点3点したといいますか、いろんな新しいルールができたりしましたけど、やっぱりその実際に料金決める側としては相当大変でしたか、バタバタした感じでしたか。
もともとは4月に出そうと思っていろんな準備をしていましたけども、事業法が少しずつ見えてくる中で、せっかく出した料金が事業法に違反していてば元も子もありませんので、事業法の整理を受けながら少しずつ変えながらという形で、もともとは既存のお客さんにできるだけ寄り添った料金にしようというふうに思ってたんですけども、なかなか難しくなって、既存のお客さんに大変申し訳ないんですけど2年間経った後に違約金を貸しませんので移ってくださいと手続きをお願いしなきゃいけなくなってしまったというのは、ちょっと料金を決めてる側としては残念だったなと思っています。それがないとどうしても差がついてしまうとか、いろんな事業法の整理がありましたので。
そうよね。でなんですけども、料金つながりでいきますと、学割を先日発表されましたけども、こちら学割はどういった中身になってるでしょうか。
はい、今年も学割のシーズンということで、今年は11月29日ということで、29日金曜日からサービス開始させて、させていただきました、で今年のサービスですけども、M と R プラン、9ギガのプラン、14ギガのプラン、このプランを1年間、1000円引きという形で、M プラン、それにデータ増量キャンペーンもかかりますので、12ギガバイトで、1480円からという形の、学割となります。
かなりまあ学生さん契約するにはお得な感じですよね。いっぱい使えてしかも安いという感じですかね。
そうですね、今回はM プランというか、まあ、学生さん初めて使われる方や中学生高校生の方が我々の中心になりますので、まあ、大容量で試していただきたい、かつ1480円という値段をから試していただけるような値段ということでやらせていただきました。
やっぱり、ね、いろんな会社にとってみると3月に向けた学割というのは相当大きいんですよね。
そうですね、もう日本の中でスマホをの普及が非常に進んでまいりましたので、やっぱり初めてスマートフォンを持たれる年齢、中学生であったり高校生になられる時、ここが大きな山場になるというふうに考えておりますし、もう一つは、まあ、我々ずっと力を入れてますけども、シニアの方ですね、65歳以上の方と、この2つが初めてスマホを持たれる主戦場になるんじゃないかなと。でそれが、まあ、3月っていうのは一番動かれる時期、まあ、卒業されて新しい学校に行かれる時期ってなりますので、その時期にまあ、各社とももう学割始まってますけども、まあ、今回1年間1000円引きっていう形で、サービスさせていただくということにしました。
あと全国統一スマホデビュー検定っていうのもあるんですか。
ちょうど今日からですね、
スタートしてる。
まあ、これ去年もやらせていただいたんですけども、やっぱりお子さん小学生や中学生、まあ我々の主力が新中学生になる方、今日小学6年生の方、あるいは中学3年生の方になりますので、やはりスマホの使い方っていうのを勉強していただかなきゃいけないと、まあ、やっぱり親御さんからすると非常に心配ですということで、親子のコミュニケーションのきっかけになればいいかなと。中学生に上がられる時にお父さんをスマホ欲しいのと、まずこのテスト受けなと、テスト合格したら 買ってあげるからと。でこれこの中であの SNS の使い方とか危険な写真こういうこと情報を上げちゃいけませんみたいなガイダンスをしてまして、実は去年あのうちの子供が中学校上がる時に受けさせて、簡単に解かれちゃってもうちょっと難しくしなきゃいけないんだって言ってあの担当者には言ったんですけど合格しちゃいけないんです。
さすがですね。
でもそれいいですね、その実際に受かったら買ってあげる
ルール。でその後にあのスマホのお約束リストっていうのをつけてまして、はい、あの夜何時以降は使わないとか、あのやっぱりスマホをいろいろソフトで規制することはできるんですけども、最初には親子のお約束だと思ってます。何時までしか使わないとか1日何時間しか使わないとか自分の情報をネットに上げないとか、そういうのはもういくら仕組みで作っても子供たちは破るチームつけますので、
簡単にそういった情報共有がされて、ね、はい、解除してきますから ね、 ね、
そんなことを考えるとまずその親子の信頼関係っていうを作んなきゃいけないかなと、それができたらいいなっていうことであのテストをやって、まあ、検定という言葉にしてますけど、でその後にお約束リスト何時までとか自分で書かせてやることで、あの少しでも不安とか負担とかですねなくせればいいかなっていう、まあ、あの売る側のサイドに立った時にあのどうしても売る論理が先行しますので、なんか一つずつこうお客様側とか不安側をなくしていきたいなという取り組みの一つです。
なるほどね。で、さらにまあ今回、料金プランに加えて新しい商品新製品も発表されましたが、まあ、その中でまあ注目なのは Y モバイル初となる Xperia なのかなという Xperia 8ですけども、これなぜ故に Xperia を導入されると思ったんですか？
やっぱり Android のスマートフォンブランドの中で一番強いのは Xperia だと。でずっと Y モバイルでやりたいやりたいとソニーさんのお願いしてたんですけども、今回やはりミドル層、まあ、中間スペックですねのものということで Xperia 8シリーズが日本に出すというご紹介いただきまして、はい、我々としては新しいマーケット、先ほど新しいお客さんという話をしましたけど、やっぱり MNP で取り合いをするマーケットとしてはやはり大きく普及している端末を入れることでということで Xperia 8を選ばせていただいています。
まあね、今まで、まあ、この番組でも触れましたけどね、ソニーどちらかというとプレミアムラインというか高い、ね、端末ハイエンドの端末が中心でしたけども、 Xperia 8が出たことによって、まあ、こういった、ね、Y モバイルで毎月安くで、しかも端末価格もそこそこ安くというところで買えるようになったところですよね。で、Xperia 8以外にも ZTE のリベロ S10 が発売済みというところですけども、こちら相当安い端末ですけども、こちらの導入背景というのはどんな感じですか？
Xperia もリベロもそうなんですけども、はい、事業法が変わるということで、端末の購入補助という言葉が正しいんでしょうかね。あの販売店さんで端末の価格を値引く限度額が決まったということで、やはりお客さんにとってこれまでよりもハードルが高くなるだろうということで、一つはエクスペリアのようにブランドがあるものを用意すると、もう一つは非常に原価が安いもの、その事業法の限度額の中に収められるようなものを一つ用意しておこうということで、かつ一定のスペックがあるものということで ZTE さんと一緒にコラボしまして、我々とブランドとしてリベロ S10 という形で出させていただいたのがこの商品になります。
Y モバイルじゃないですけど街中歩いていたら、はい、ドコモショップでギャラクシー A20 1円なんですよね、あれってまあ端末価格自体は1万9000いくらで、税別で、まあ、2万円の補助つけられるので、まあ、結果として一括1円みたいな状態になってるので、まあ、結局一括1円は残るんだなっていう感じになりましたね。
一応まだやってないです。
あ、ですか。まだやってないって感じですからね。でさらに、12月今月中に、まあ、京セラの Android One S6 とシャープの Android One S7 が発売になると。で Android One ずっと Y モバイルでやられてますけども、 Android One はどんな感じなんですかね、成果として。
そうですね、 Android One の特徴としてあの OS のアップデート、バージョンアップに対応していただけると、でどうしても廉価な機種っていうのは、まあ、我々の事情だというところありますけども、なかなかこうバージョンアップのコースを取れなかったということもあって、はい、OS をどんどんフラグメンテーションっていうんですかね、置いてっちゃうという形がありましたけども、はい、Android One になると大体2世代分、発売日からもう2世代ぐらいあのバージョンアップし続けておりますので、これによって新しい OS でサポートされる機能とかをご利用いただけるんじゃないかなということで始めてましたし、だんだんだんだんあの一般的な端末も広がってきたかと思います。でもう一つ今回 S6、S7 シリーズにフェリカも入れましたので、あのいわゆる日本機能 防水防振であったりフェリカとこれらの機能を入れて、ミニマムだけどちゃんと使えるものっていう形で完成形に近づいてきたんじゃないかなというふうに思ってます。
で、まあ、携帯ユーザーから、まあ、スマートフォンに移行してもらうという感じなんですかね。これ街中見ますと、まあね、ソフトバンクショップもあれば Y モバイルショップもありつつ、あと、まあ、ソフトバンクと Y モバイルの、ね、看板2つ掲げている1つのお店もあったりしますけども、うん、現状でいうと2つのブランドでこうユーザーが移動し合ったりとかってしてるもんなんですか？
もちろんあの市場並みには移動してますけどね、はい、うん、
やっぱり今まで Y モバイル使ってたけど iPhone 新しいやつ使いたいからソフトバンク行くとか。
そうですね、あの Y モバイル使ってたお客さんがある時期が来て端末買い替えたいなと言った時に、うん、やっぱり最新の iPhone がいいと、うん、最新の Xperia がいいと言われると、うん、まあ、ソフトバンクの方を選んだり、うん、あるいは、まあ、ソフトバンクと Y モバイル両方のお店に来られて何がいいですかとご相談していただいて、うん、最適な料金、うん、一番合った料金をご提案すると。やっぱり家族で使うんだとソフトバンクブランドも非常に家族割が効いてますので、うん、最終的な仕上がりでいくとたくさん使えて大容量のお子さんが一人いるとやっぱり家族で組んだ方がお得になったり、うん、あるいはもう一人だけの方だと Y モバイルのお得なんでっていう形で少しずつ住み分けができているかなと思います、うん、もちろんあの儲かる方にとかお店ごとの特徴は出ますけども
、ね、とはいつもちゃんと、まあ、バランスが取れてるというか、はい、売り分けができているという感じですかね。これね、今年いろいろと法改正あって大変でしたけども、来年どういう展開になりそうですか、Y モバイルは。
そうですね、まあ、今回の法改正の影響と、はい、ちょうど消費税の増税と相まって、はい、うん、今何が起こってるか非常に難しい分析になっています。
結構もう市場は冷え込んでるって言いますよね、ショップの人の話を聞くと。
そうですね、あの量販店さんの GFK のデータなんか見てると、はい、全体としては非常に落ち込んでるかなと。一方で Y モバイルから見るとそれほど落ち込んでないんですね。まあ確かに9月はかなり駆け込みが出ましたので、はい、伸びましたけど、10月もそんな半減というような形じゃなくて8割9割の数字が出てて少しずつ戻ってきてますので、そういう意味でこの動きがどう動くかというのがあの一つ大きなポイントになるかと思います。で、今回事業法改正に合わせて医薬品をなくしたり新しい取り組みをいろいろと入れましたので、そこの動きを見ながらお客さんにどういうふうに販売していくのが一番いいのだろうかと、あのさっき石川さんが一括一円みたいなことをおっしゃってましたけど、非常にあの危険もある、あの提案になりますので、というのは今までだと薬金という形で抑制力がありましたけども、はい、一括一円でもらって明日辞められても、あの事業者としては何も文句は言えないし、はい、それは正当な行為ですので、でそういう取引の仕方っていうのがまだまだこう熟練してないんですから、ここ1年間我々としては、まあ、着実にこう今までのサービスを提供しながらやっていくと。おそらく、まあ、来年度になると 5G も始まってくる中で、ハイブランドのソフトバンクと Y モバイルの住み分けもより明確になっていくんじゃないかなと思います。
Y モバイルは 5G 対応機種はしばらく出さない感じなんですかね。
買っていただける価格レンジに来るかどうかですね。
端末自体が
今その韓国とかで出てる 5G 端末はものすごく高いですよね。それと1480円のサービスってちょっと合わないかなと思いますので、まだ正直一番今悩んでることは我々が 5G をどうするかというところになりますので、2020年21年は非常にこう面白いことが起こるんじゃないかなと思いますけど
ね、 確かにそのじゃあ Y モバイルで 5G の端末買いました、でスマホベーシックプラン S ですって言ったら一瞬で使い切っちゃいますもんね、いろいろね。
そうなんです。非常に難しいですよね。
確かにそうですね。
5G で大容量で低遅延です、たくさんデータ流していただいて、事業者としてはありがたい話なんですけども、その全体の座りというかポジショニングとは、まあ、これから考えていかなきゃいけないかなってい いうところですかね。2020年21年は非常に激動になると思います。
そうですよね、やっぱり非常に面白くなってくるというかね、解除料が0円になって、ね、競争も激しくなるといいかなっていうところだったりもしますもんね。増代さん、今回の話を聞いて何か思ったことありますか？
そうですね、テレビ CM に あの横浜流星さんが登場してから私あんまり CM の内容頭に入ってこなくて、今日お話を聞いて、あ、そういえば CM でもそんなこと言ってたなっていうぐらいなっちゃったんですけど、私あのこの夏に機種変更したんですよ。でその時にやはりそのどこのキャリアを使うかっていうことももちろん選択肢としていろいろ考えはしたんですが、結果としてやはりまだ Y モバイルを使っているんですね。やはりそういうのって例えば2年縛りを、まあ、もう潔く撤廃したりとか、まあ、何よりプランの分かりやすさっていうのが結局私自身使っていて非常に安心感というかそういったものを毎月感じているので、それがまあやっぱり大きな理由なのかなって改めてちょっと感じましたね。
まあ、なんだかんだで Y モバイルの料金体系って程よいというか、多分一般的な人が使うところにちょうど収まってんのかなっていう気はしてますよね。
ありがとうございます。
最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、新しい料金スマホベーシックプラン SMR ということに提供させていただいてますけども、非常に使いやすくて多くの方のベストフィットする料金じゃないかなと思ってますので、ぜひあのお店行って考えていただければと思いますし、あの我々も2020年に向けてよりお客さんに寄り添ったサービスを作るよということでやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはソフトバンクの寺尾博之さんでした。以上、特集新料金新機種発表 Y モバイルの2020年でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。どうぞご利用ください。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが
ASUS さんにお越しいただき、10月に発売された強烈スペックのゲーミングスマホ ROG Phone 2について聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。パサロボン。